異常気象から身を守る方法も第9回になりまして、ちょっと異常気象とは少し離れたり交通事故の話したりしておりますが、最後にほとんど近いんですが、災害を避ける方法、地震ですね。自然災害に私たちがビクビクするようになったのはですね、実は東海地震予知からなんですよ。私は年齢がいっておりますので、そこら辺の事情が全部わかるんですが、1960年代に松代群発地震が起こって、東海地震の予知をするというのが決まったのが1970年頃なんですね。それまでは地震も台風も時々来ると。来ても大丈夫なように準備しておこうというふうに思ってたんですよ。だから別に地震は来たと、来たと。いや、これは、慌てないようにしようとか訓練したりしてたんですよね。ところが東海地震が予知できると言われてからずっとですね、状態が変わってきちゃったんですね。どう変わってきたかっていうとですね、つまらない変わり方なんですが、地震が来たら逃げようっていうことになったわけですよ。要するに、普段から地震がいざどっか、どこで来るかということよりかですね、地震は予知できるから、地震が来ると分かったところで逃げようじゃないかっていうふうに、変な方向にみんなが行っちゃったんですよね。それで、その結果ですね、地震に対する準備っていうのがちょっと逆にですね、やらなくなっちゃったんですね。変な感じですね。やっぱり、人間っていうのはそんなもんですよね。だから、東海地震が来ることを予知するといった人が悪意だったわけじゃないかもしれませんが、そうなっちゃったわけです。その結果ですね、東海地方だけは明日にも来るということで、40年間枕元に防空頭巾を置き、果てはですね、甲板まで用意して寝たわけですね。しかし、それは全て嘘だったんですよ。この嘘っていうのはですね、東海地方に地震が来ると思ってた人はいないっていうことで嘘だっつってるんですね。私がいつも言ってるように、地震学者はどこに来るかわからない。だけども、東海地方に地震観測網に税金を使うために東海地方に地震が来ると言ったわけだから、これは嘘だとこう言ってるわけですね。ところが、日本人は非常に素直な性質があるので、政府とか専門家とか NHK が繰り返しますとね、それで頭が刷り込まれまして、何回騙されても信用するというところがあるんですよね。日本人がお上を信用する力って本当に強いんですね。その典型的なものが、石油が枯渇するっていうのと温暖化するってやつなんですね。これ言いますとね、皆さんが今でもですね、それは武田の方が間違ってるって言いますよ。だけども、考えてみればすぐわかるんですね。石油が枯渇するっていうのは、1970年に30年でなくなると言いましてね、すぐなくなりますよ、値段上がりますよと、30年で石油なくなっちゃうんだから、明日にでも値段上がりますよって言ったので、庶民はトイレットペーパーを買い漁ったわけです。ところが全然なくならずに、それから40年経った2010年、また改めてあと40年と言ったんですよね。普通だったら絶対信用しませんよ。あなた何言ってんの？ね。あの時に、あと30年つってどうしたの？って、また40年っていうの？何が悪かったの？って言うんですけど、言わないんですよ。温暖化も一緒ですね。皆さんよくご存知ないですけど、1988年に温暖化騒動って始まったんですけども、その時2010年までに1.5度上がると言ったんですよ。22年間で1.5度上がるって言ったんですよ。22年間で1.5度ですから、結構すごくてね、100年っていうのがそのままずっと上がっていったらですね、それの5倍ですから、10度近く上がる、7度から10度上がるってことになるんですが、現実には0.1度も上がらなかった、むしろ少し下がり気味なんですね。ところがですね、下がり気味なのに2010年にまた100年後に4.3度上がるって同じこと言ってるんですよ。それをまたね、信じるんですよ、日本人が。これね、ちょっと素直すぎるんじゃないのっていう感じがするんですね。で、これは地震も同じなんですね。東海地震が明日にも来るんじゃないかと言われ続けて40年。その間に阪神淡路大震災があり、2度の新潟地震があり、そして東北大震災、東日本大震災があってですね、2万7000人もの犠牲者を出したわけですね。さらに最近、噴火を予知できると言って、御嶽山で50人の犠牲を出した。つまり、予知できる、予知できると思って準備をしてないんですよ。例えば、御嶽山もそうでしたね。レベル1、安全に山に登れますと、これ信じちゃうんですよね。いや、変な国民ですよ、本当。この際ね、だから事実を見た方がいいと思うんです、私は。事実は何かって言いますと、 地震や噴火は予知できない。台風の進路もややいい加減だと。だからいつでも来ていいように準備だけしとこうと、こういうふうに思えばすっきりするわけですね。前回の時に私がですね、台風8号の時も、今回今来ると言われている台風19号の時もですね、台風が来るかどうかわからない時に、ちょうど沖縄ぐらいの近くの時に私キャンセルしちゃうんですよ。そうしますとね、確かに2回に1回ぐらいは台風の進路もいい加減ですからね。だから相手にもそう言っとくんですね。台風の進路はいい加減だからもしかしたら来ないかもしれませんが、まあやっぱり準備だけしときますと。まあ、こういうふうに言うんですね。地震の準備はまあすでにこのブログでも再三書いておりますが、まず津波がありますから海岸プチには家を作らないと。これは非常に大切ですね。こんなことできないじゃないかってことないんですよ。今度の東北大震災の時もですね、神社はほとんど残ったんですね。昔からの神社は全部残ったわけです。だから昔から残ってるってわけだから津波あってないっていうことなんですけどね。昔の人はよく考えてたということなんです。それから自分の家の最大震度っていうのはこれ分かるんですよ。地震がいつ来るかは分からないんですが、どのくらいの揺れが来るっていうのは分かるんです。それを調べて家の中を整理すると、まあ、いうことですね。私の場合はですね、2階建ての家に住んでおりますので、2階のものをかなり下に下ろしました。2階の重さをできるだけ軽くするっていうのは重要ですね。まあ日本の住宅の中はですね、家具やその他のものがですね、ものすごく多いんですよ。世界に比べればですよ。世界平均に比べれば日本人は慎重ですからね。多くのものを抱えてるんですよ。だけどすでにですね、社会は欲しいものがあったらいつでも買いに行けばあるという状態になっておりますので、非常時用のものは別にしましたらね、古い風習から早く脱して、まあ、その時その時にいるものを買って生活するということですね。いつまでも取っとくのもダメなんですよね。このブログに書いてありますように、石油などの資源も十分にありますからね。温暖化もしませんから、何でも溜め込むような生活からですね、ある程度こう循環させていくと、新しいものを買って新しい人生をエンジョイして、またそれを捨てて次のものに行くと、まあ、そういう人生にですね、まあ、人生設計自身を変えておくと、それも災害に対して強いものを作るということですね。あんまり固定的ですとね、貯金通帳はあるわ、これは取っとかなきゃな、あれも取っとかなきゃないですね、もう大変なんですよ。それだけでもうストレスになってしまいますからね。この際身の回りをすっきりすると、まあ、いうことが非常に重要ではないかと思います。まあ、地震については少なくともですね、とにかく地震を予知できないってことは誰でももう知ってるんですよ。だって阪神淡路大震災も非常に大きな内陸の断層型の地震でしたね。あれもダメだと。それから今度のプレート型の地震の東北大震災もダメだと。これダメだったのは、プレートとプレートの間の岩盤の擦れ方のエネルギーの計算間違いなんですけどね。だけどもそれはもう日本中の学者が全部計算して、あそこはそんなに大きいの来ないって言ってたんですからね。ですから、まあ、当てにならないんですよ。これね、いいんですよ。学問ですから。これから発達してくれればいいんで。だけど、できないことをできると言ったことによって被害を大きくしたことは確かなんですよ。ですから、まあ、それは反省してもらってですね。まあ、この前の地震学会のシンポジウムで、それ随分皆さん反省してましたからね。まあ、地震学者もそれよく分かっております。今度の御嶽山の件で、噴火学者もよく反省したでしょうから、まあ、それはそれで今後ですね、予知の出方が少なくなると思います。台風もですね、台風8号の時に、気象庁がですね、直ちに命を守る行動をしてくださいって叫んでましたね。台風19号はもっと強いんですけどね、全然何とも言いません。まあ、これも、まあ、気象庁も勉強してくれたと、まあ、いうことですね。あんまり大げさに言うというのは安全にはならないんですよ。狼が来たと同じでですね、的確な情報が必要なんであって、危険を言えば安全になるということはありません。事実を言うことによって安全になると、まあ、そういうことですね。